楠山正雄作、俵東田。一、昔、近江の国に俵東田という武士が住んでいました。ある日東田が瀬田の唐橋を渡っていきますと、橋の上に長さ20丈もあろうと思われるオロチがとぐろを巻いて、往来を塞いで寝ていました。二つの目玉が磨き上げた鏡を並べたようにキラキラ輝いて、剣を植えたような牙がツンツン生えた間から、赤い舌がメラメラ火を吐くように動いていました。当たり前の人なら見ただけで目を回してしまうところでしょうが、東田は平気な顔をしてオロチの背中の上を踏んで歩いていきました。しばらく行くと、後ろで出し抜けに、もしもし、という声がしました。その時初めて振り向いてみますと、今までそこにとぐろを巻いていたオロチは影も形もなくなって、青い着物を着た小さな男がしょんぼりそこに座ってお辞儀をしていました。東田は不思議そうにその男の様子を眺めて、今私を呼んだのはお前か?と聞きました。高徳はまた丁寧に頭を下げて、はい、私でございます。実はぜひあなたにお願いしたいことがございます。と言いました。それは聞いてあげまいものでもないが、一体お前は何者だ?私は長年この湖の中に住んでいる竜王でございます。うん、竜王。するとさっき橋の上に寝ていたのはお前かね?へい。それで妖というのは?それはこうでございます。一体私はもう2000年の昔からこの湖の中に住んで何不足なく暮らしていたものでございます。それがいつ頃からか、それ、あちらに見えます三上山に大きなムカデが来て住むようになりました。それがこの頃になって、この湖を時々荒らしに参りまして、そのたんびに私どもの子供を一人ずつさらっていくのです。どうかして仇を討ちたいと思いますが、何分向こうは、三上山を七巻半も巻くという大ムカデのことでございますから、よし向かって行っても勝つ見込みがございません。そうかと言って、このまま捨てておけば子供は残らず、私までもムカデに取られて、この湖の中に生き物の種が尽きてしまうでしょう。こうなると、もう何でも強い人に加勢を頼むより仕方がないと思いまして、この間から橋の上に寝て待っていたのでございます。けれどもみんな私の姿を見ただけで逃げていってしまうのでございます。これでは世の中に本当に強い人というものはないものかと、実はがっかりしておりました。それがただいまあなたにお目にかかることができて、こんなにうれしいことはございません。どうか私たちのために、あのムカデを退治してはいただけますまいか。こう言って竜王は丁寧に頭を下げました。東田は優しい情け深い武士でしたから。それはどうも気の毒なことだ。では早速行って、そのムカデを退治してあげよう、と言いました。竜王は大層喜んで、ではご案内をいたしましょう。どうかご苦労でも、湖の底の私の住まいまでお越しくださいまし。こう言いながら橋の下に降りて、波を切って湖の中に入っていきました。東田もその後からついていきました。しばらくすると向こうに立派な門が見えて、その奥に金銀で拭いた御殿の屋根が現れました。 瑠璃を敷き詰めた道を通って、サンゴで飾った玄関を入って、メノウで固めた廊下を伝わって、奥の奥の大広間へと降りました。そこの水晶を張り詰めた欄干から、湖水を透かしてすぐ向こうに、三上山がそびえていました。ムカデの出ますにはまだ間がございます。と竜王は言って、東田をくつろがせ、いろいろとご馳走をしているうちに時刻が経って、だんだん暗くなってきました。二。すると暗くなるに従って、竜王の顔が青くなってきました。ああ、もうそろそろムカデがやってまいります。と、竜王は息を弾ませながら囁きました。東田は弓矢を持って立ち上がりました。やがて向こうの空がカッと燃えるように赤くなりました。すると間もなく、平野峰から三上山にかけて、何千という火の玉が現れ、それが松明行列のように、だんだんとこちらに向かって進んできました。あれあれ、あの通りムカデがやってまいります。どうぞ早く退治してくださいまし。と竜王はブルブル震えながら言いました。しかし、東田はゆったりした声で、きっと退治してあげるから安心しておいでなさい。と言いながら、欄干に片足をかけて一の矢をつがえて、いっぱいに引き絞って切って離しました。矢はまさしくムカデの眉間に当たりました。けれども、カンと鉄板にぶつかったような音がして、矢は跳ね返ってきました。東田は、しまったと叫んで、手早く二の矢をつがえて、一層強く引き絞って離しましたが、これも跳ね返ってきました。もう後に矢は一本しか残ってはおりません。ムカデはずんずん近寄ってきました。竜王はがっかりして死んだようになっていました。その時東田はふと思いついたことがあって、三本目の矢の根を口にくぐんで、唾で濡らしました。そして弓につがえて、ひょうと離しますと、今度こそ矢はぐっさり、ムカデの眉間に刺さりました。人間の唾をムカデが嫌うということを、東田はふと思い出したのでした。すると何千とない火の玉は一度にふっと消えました。大嵐が吹いて雷が鳴り出しました。竜王も家来たちも頭を抱えて床の上に突っ伏してしまいました。散々大荒れに荒れた後で、ふいとまた雷が止んで、嵐が静まって、夏の夜がしらしらと明けかかりました。三上山が優しい紫色の影を空に浮かべていました。その下の湖にムカデの死骸はゆらゆらと波に揺られていました。竜王は小躍りをして喜んで、おかげさまで今夜から穏やかな夢が見られます。本当にありがとうございます。と言って、何遍も何遍も東田にお礼を言いました。そしてたくさんご馳走して、女たちに歌を歌わせたり、舞を回せたりしました。ご馳走が済むと、東田は糸まごいをして帰りかけました。竜王はいろいろに引き止めましたが、東田はぜひ帰ると言って聞かないものですから、竜王は残念がって、ではつまらないものでございますが、これをお礼のおしるしにお持ち帰りくださいまし、と言いました。そして家来に言いつけて、奥から米一俵と絹一匹と釣り金を一つ出させて、それを東田に送りました。そしてこの土産の品を家来に担がせて、竜王は瀬田の橋の下まで見送っていきました。東田が竜王からもらった品は、どれもこれも不思議なものばかりでした。米俵はいくらお米を出しても、後から後から増えて、 空になることがありませんでした。絹はいくら立っても立っても減りません。釣り鐘は叩くと近江の国中に聞こえるほどの高い音を立てました。藤田は釣り鐘を三井寺に納めて、後の二品を家に伝えて、いつまでも豊かに暮らしました。